はい、こんにちは、左大臣三永です。朝コンビニの前でスズメがトントントントンと歩き回ってるのをよく見ます。コンビニだから食べ物のカスが落ちてることが多いんでしょう。スズメはよく人間社会に溶け込んでいるなぁと感心します。本日は平家物語巻の第8より鼓宝願です。平家を追い出し都入りした木曽義仲でしたが、すぐに院との関係が悪化し合戦となります。前回室山からの続きです。鼓宝願。およそ今日中には源氏満ち満ちて、在在諸所に入取り多し、かも八幡の御領とも言わず、青田を借りて幕さにす。人の蔵を打ち明けて物を取り、持って通る物を奪い取り、衣装を剥ぎ取る。平家の都におわせしときは、六原殿とて、ただ大方恐ろしかりしばかりなり、衣装を剥ぐまではなかりし者を、平家に源氏替えおとりしたり、とぞ人申しける。木曽の様の神のもとへ、法王よりお使いあり、牢石沈めよ、と仰せくださる。お使いは、生きの神、友近が子に、生きの宝願、友康というものなり。天下に優れたる、鼓の上手でありければ、時の人、鼓宝願とぞ申しける。木曽対面して、まず、御返事をば申さて。そもそも後の王、鼓宝願というは、よろずの人に、打たれとうたか、はられとうたか、とぞとうたりける。友康、返事に及ばす。院の御所に帰りまいって。義仲、おこの者で候。ただいま朝敵になり候来なんつ。急ぎ追討をせさせたまえ。と申しければ、法王、さらばしかるべき武士にも仰せつけられずして、山の座す、寺の調理に仰せられて、山、三井寺の悪僧どもを召されけり。苦行天上人の召されける生と申すは、迎えつぶて、陰字、誘拐なき辻かしゃばら、骨敷帽子どもなりけり。木曽様の神、陰のご気色、足うなると聞こえしかば、はじめは木曽に従おうたりける、ご機内のつわものども、皆背いて、院方へ参る。信濃源氏、村上の三郎判官代、これも基礎を背いて、法王へ参りけり。二枚の城を申しけるは、これこそ、もってのほかの御大事で候らえ。さればとて、従前帝王に向かい参らせて、いかでかご合戦候ろうべき。兜を脱ぎ、弓を外いて、後任に参らせたまえ。と申せば、木曽、大きに怒って。我、信濃をいでしとき。おみ、間の戦より始めて、北国には、砺波山、黒坂、篠原。西国には、伏龍寺縄手、笹の迫り、板倉賀城を攻めしかとも、未だ敵に後ろを見せず。たといたとい、従前帝王にてましますとも、兜を脱ぎ、弓を外いて、後任には、えこそ参るましけれ。例えば、都の守護してあらん者が、馬一匹ずつ買うて、乗らざるべきか。いくらもあるたども狩らせて幕さにせんを、あながちに、法王の、とがめたまうべきようやある。兵糧米もなければ、冠者どもが、肩ほとりについて、時々、入り取り戦は、何かあながち日がことならん。大神家や、みやみやの御所へも参らばこそ、日がことならめ。これは鼓宝願が、境外と覚えるぞ。その鼓め、打ち破って捨てよう。今度は義仲が、最後の戦にてやらんずるぞ。頼朝が帰り帰かんところもあり、戦要せよ。者どもとて、うったちけり。北国の制度も、 皆落ち下って、わずかに六七千偽ぞありける。我が戦の吉礼なればとて、七手に作る。まず、樋口の次郎兼光、二千偽で今熊野の方へ絡めてに差し使わす。残り無手は、おのおのが至らんずる条理工事より河原へ出て、七条河原にて一つになれと、合図を定めていでたちけり。戦は11月19日の明日なり、院の御所宝十字殿にも、軍兵2万4人、参りこもりたるよし聞こえけり。味方の笠印には、松の葉をぞつけたりける。木曽宝十字殿の西門に押し寄せてみれば、鼓宝願友康、戦の行事受けたまわって、赤字の錦のひたたれに、鎧はわざと刻りけり、兜ばかりぞ着たりける。兜には、支点も書いて押したりけり。御所の西の追垣の上に登って立ったりけるが、片手には矛を持ち、片手には金剛鈴を持って、金剛鈴を打ち振り打ち振り、時々は舞う折もありけり、若き苦行天上人、風情なし、友安には天狗ついたり、とぞ笑われける。大音上を上げて、昔は戦時を向かって読みければ、枯れたる草木も花咲き実なり、悪き悪人も従いけり、松代ならんがらに、いかんが十前帝王に向かい参らせて、弓をば引くべき。なんじらが放たんやは、帰って身に当たるべし。ぬかんたちは身を切るべし。何度と罵りければ、基礎、さな言わせぞとて、時をどーっと作る。去るほどに、絡めてに差し使わしたる、樋口の次郎兼光、今熊野の方より、時の声をぞ合わせたる。かぶらの中に火を入れて、宝十字殿の御所に居立てたりければ、折り伏し、風は激しし、妙か天に燃え上がって、炎は虚空に暇もなし、戦の行事友安は、人より先に落ちに蹴り、行事が落ちる上は、2万4人の官軍ども、我先にとぞ落ち行き蹴る。あまりに慌て騒いで、弓取る者は矢を知らず、矢取る者は弓を知らず、あるいはなぎなた逆さまについて、我が足突き貫く者もあり、あるいは弓のはず物にかけて、え、外さて、捨てて逃ぐる者もあり。七条が末は、角国源氏の固めたりけるが、七条を西へ落ちてゆく。かねて戦以前より、お中とのあらんずるおば、用意して撃ち殺せ、と、御所より披露せられたりければ、在地の者ども、屋根に盾をつき、襲いの石を取り集めて、待ちかけたるところに、角国源氏の落ちけるを、あわや落ちゅうとよとて、石を拾いかけ、散々に打ちければ、これは因果だぞ、過ちつかまつるなといえども、さな言わせそう、院前であるに、ただ打ち殺せ、打ち殺せとて、打つ間、あるいは馬を捨てて、方法を逃ぐる者もあり、あるいは打ち殺さるるもありけり。八条が末は、三蔵を固めたりけるが、恥ある者は打ち死にし、連れなき者は落ちぞゆく。門戸の神近なり、薄青の仮絹の下に、もよぎ落としの腹巻を着て、白足毛なる馬に乗り、河原を上りに落ちてゆく。今井の城を金平、追っかかって、尺首の骨を射て射落とす。盛大劇、よりなりがこなりけり。妙行堂の博士、甲冑をよろうこと、しかるべからず、とぞ人申しける。基礎を背いて、因果絶え参ったる、信濃源氏、 村上の三郎半眼台も打たれけり。これをはじめて印方には近江の中将為清、越前の神信行も居殺されて首取られぬ。法規の神三長、子息宝願三常不死ともに打たれぬ。安土の大納言助方の京の孫、播磨の少将正方も鎧に立て烏帽子で戦の陣へいでられたりけるが、樋口の次郎に生け捕りにせられたまいぬ。天台座す明雲大僧正、寺の長理円慶発信能も御所に参りこもらせたまいけるが、黒けぶりすでに押しかけければ御間に召して急ぎ河原へいでさせたもう。武士ども散々にいたてまつる。明雲大僧正、円慶発信能も御間より居落とされて御首取られさせたまいけり。豊後の国司行部経山見頼助の経も御所に参りこもられたりけるが、火はすでに押しかけたり、急ぎ河原へ逃げいでたもう。武士のしもべどもに衣装を皆剥ぎ取られ、真っ裸で立たれたり。11月19日の明日なれば、河原の風さこそすさましかりけめ。三味小柱とに越前の方言少尉という僧あり、その中元帽子戦民とて河原へいでたりけるが、三味の裸で立たれたるに見ようて、あなあさましとて走り寄り。この奉仕は白き小袖二つに衣着たりけるが、さらば小袖をも脱いで着せ立てまつれかし、差はなくて衣をひん脱いで投げかけたり、短き衣うつおに放かぶって帯もせず、後ろさこそ見苦しかりけめ。白へなる奉仕ともに愚してわしけるが、さらば急ぎも歩みたまわで、あそこここに立ちとどまり、あれはたが言えぞ、これは何者がしくしょぞ、ここはいづくぞと道すがら問われければ、見る人皆手をたたいて笑いあえり。法王は御腰に召して他所へご行なる。武士ども散々にいたてまつる。豊後の少将宗長、無垢乱寺のひたたれに折り烏帽子でぐぶせられたりけるが、これは法王のご功ぞ、過ちつかまつるなとのたまえば、つわものども皆馬よりよりてかしこまる。何者ぞと御尋ねありければ、信濃の国の住人屋島の城を行綱と名乗り申す。やがて御腰に手かけまいらせ、御城代理に押し込めたてまって、厳しゅう守護し立てまつる。首相は池に船を浮かべて召されけり、武士どもしきりに矢を参らせければ、七条の侍従信清、木の神則光、御船に候われけるが、これはうちの渡らせたもうぞ、早町つかまつるなとのたまえば、つわものども皆馬よりよりてかしこまる。官員殿へ行合なし立てまつる。行合の儀式の浅ましさ、申すもなかなか愚かなり。次回、宝十字合戦に続きます。発売中です。つれづれ草全243段オンライン版、伊勢物語全125段オンライン版、断片的な知識ではなく、とことん古典の世界に浸りたい、徹底して学びたいという方にだけおすすめします。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣三長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。